秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今日は一緒にいることができて本当に感謝です。皆さんも元気よくしていることを望んでいます。
Today we're going to talk about making the coach proud.
今日はコーチを喜ばせる、コーチを誇りを思うことを考えていきたいと思います。
This message is going to continue the theme that we've been working on with comparing the life of a Christian to that of a baseball season.
このメッセージは、野球選手、そして野球チームとしての内容で今までね、数週間やっていますけれど、そのテーマの流れを続けたいと思います。
And this is, Paul uses these analogies often in his letters.
パウロはよくこのような例えを彼の手紙に送ることがよくありました。
And he does it because stories are an effective tool in communicating his point to his audience.
例えというのは聞いている人にとって自分のポイント、自分の教えたいことをすごく分かりやすくするためにすごく効果的なものですね。
Pastor Steve started this message series a while back, and he started the analogy with keep practicing.
Steve 先生が数週間前にこのメッセージシリーズ、その内容を使ってメッセージをしましたけれど、一番最初のメッセージは練習をし続けるというテーマでした。
And I like that message because none of us are perfect.
私はそのメッセージがすごく良かったです。なぜかというと、私たち誰も完璧な人はいませんからね。
And even though, even after we believe and have faith in Christ, we're still not completely like Christ.
私たちはイエス様を信じて、私たちはイエス様の姿に変えつつありますが、イエス様との全くの、レベルにはいきませんよね。
And so we need to work on being more like Christ until Christ comes.
なので私たちはイエス様が来るまで私たちはイエス様の姿に変えられるように常に頑張ることの大切さを見ましたね。
The next message that Pastor gave was on being team players.
次のメッセージ方スティーブ先生が話したのはチームプレイヤーという題でした。
And in this message he explained how we're ineffective as team players, because of our own selfishness and pride.
私たちは自分のチームが結果を出すことができない時っていうのはそのチームが自己中心やプライドでフォーカスしすぎている時です。
And that this often comes out as complainers or accusers. We accuse each other.
なので私たちはその自分の人生の中にそのプライドや自己中心が入っている時にそれが出てくるのは文句を言ったり疑いの心が出る時ですということが見ましたね。
And this has a result of making us ineffective as team.
なのでチームとしての効果を発揮できることができなくなっちゃうことが見えますね。これちょっと邪魔か。
And so we need to remember that we're on the same team and we have the same goal.
なので私たちは同じチームにいる、同じ目標を持っていることを忘れずにいなければならないということですね。
And one of those goals is reaching those around us.
そしてその一つの目的は私たちの周りにいる人々を、イエス様に導くことです。
And as I thought about that, I thought how sad it would be if someone never came to Christ because of something that we said.
私たちが言ったこと、私たちがしたことのせいで、誰かがイエス様のところに、イエス様に出会う機会がなかった、イエス様に出会うことがなかったこととは、なんと悲しいことでしょうと思いますよね。
But in today's message, we're going to look at what will make the coach proud.
今日のメッセージの題は、コーチを自慢させ、誇りを思うようにすることは何でしょうということですね。
So let's look at these verses here in Philippians 2 and verse 16. It says, Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Yea, and if I be offered up,The sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. For the same cause, also do ye joy and rejoice with me.
ピリピの2章の16節から18節のは今日のテーマ聖句ですので、今日見たいと思います。16節にこう書いてあります。命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。 そうすれば私たちは、私は、そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。たとえ私があなたの信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでくださいということです。
Let's look just at that first phrase there in verse number 16 where it says, holding forth the word of life.
16節に出てくる一番最初のちょっとフレーズを見たいと思いますけど、ちょっと真ん中の方ですが、命の最初のところですね、命の言葉をしっかり握ってと書いてあります。
Here, Paul is like our spiritual coach, and he's telling us to keep our eyes on the ball. Keep giving it your maximum effort, and keep your mind on the game.
パウロは今、コーチの役を取ってるんですね。フィリピの教会の方にこういうふうに言ってるんですね。フィリピの教会家族、目をボールから外すな。いつも全力を尽くして頑張りましょう。チームプレーをしましょう。イエス様のことを忘れずにフォーカスしていきましょうということを一生懸命進めようとしているのですね。
Maybe you're tired. Maybe you feel like quitting. But now is the most important part of the game.
今疲れているかもしれません。今ギブアップやめたいかも、やめる気持ちがあるかもしれませんが、今がその一番大切な時なのですよということです。
Paul, or Pastor Carter, like Paul is our spiritual coach.
カーター先生、スティーブ先生はパウロみたいに私たち秋川バプテスト教会の霊的なコーチのようなものですね。
He's trying to help us stay focused on the goal, keep our eyes on Jesus.
私たちが教会家族として目標に目を張る、目を止めるように、イエス様に目を止めるようにと私たちを励まそうとしています。
And as our pastor and coach,He has a better perspective, perhaps, on our strengths and weaknesses.
私たちの、私たちの牧師やコーチとしてちょっと違う見た私たちの強さとか私たちの霊的な弱さに対しての、また別の見方があることが見えると思います。
And he can better help guide us to a biblical response during our struggles.
で私たちが、苦労するとき試練が出てくるときに、聖書的な見方をその時を見通すことができるように助けてくれることができますね。
And the truth is, when we're going through these tough times, often we don't think biblically.
実は考えてみると私たちはこういう辛い時に通る時に聖書的な考えをするというのは非常に難しいですよね。
In fact, most of the time we don't think rationally either, and we definitely don't act in a biblical
manner. どっちかというと、聖書的なところ、聖書的な考えどころか、論理的な考え自体もすることは難しいですよね。なので、その論理的な考えだけではなく、その行動も難しいですね。
Let's look back in verse number 16 and we'll see why Paul wants them to keep their eyes on the goal.
16節を見て、なぜパウロはその目標に目を留めてほしいかを見ていきたいと思います。
The second part of that verse 16 says that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain.
16節の、後半を見ると、そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができますと書いてあります。
So let's look at the next phrase there in that verse that says that I may rejoice in the day of Christ.
キリストの日に誇ることができますというフレーズにちょっと集中しましょうか。
Paul wanted to rejoice in their obedience.
パウロは彼らの服従に喜んでほしかったのです。
And it wasn't just to get a reward in the day of Christ.
ただキリストの日が来るときにその、報いを受けるためではないです。
For those of you that are parents, you will recognize this. It's the joy that comes from your children obeying when you don't even have to tell them what to do.
親としての気持ち分かりますよね。自分の子供が何も言わなくても服従する、従順である、言うことを聞いてくれる、するべきなことをするっていう、その親としての誇り、その喜び、分かりますよね。
And I believe our Heavenly Father has that same joy when we obey Him without having to be told what to do all the time.
私たちも、神様、天の神様が私たちが日々の生活において、神様が望まれることをすることによって、神様も親としての同じ喜びを持っているんじゃないでしょうか。
You know, our coach, much like our pastor and our coach, has takes on much of the responsibility of the game.
ああコーチとして、牧師やコーチというのは試合の中の大きな責任を持つことがよくありますよね。
Whether we win or lose, a lot of the responsibility falls on the coach.
勝っても負けても多くの場合そのチームとしての結果の責任はコーチの上にありますよね。
If we win, we might get a raise.
もし勝てば、コーチが給料が上がる可能性もありますよね。
But if we lose, well, you may get fired.
やば。もう負けてしまったら、クビになる可能性もありますよね。
Well, not exactly.
そう、実際はクビになるとは限られてませんが。
Pastor's not going to get fired in the day of Christ.
キリストの日になると、牧師、スティーブ先生、牧師として、クビになることはないと思います。
But he will receive rewards or losses for how he lived his life.
どのように人生を生きたかによって、スティーブ先生は報いを受けるか、その報いを失ってしまうことは確実ですね。
And how well he pastored God's children.
そして神様の子供をどのように牧会をしたか、どのようにコーチとして務めたか、そのことによっては、その責任がありますね。
So we see this in many parts of scripture, but we'll just look at one. Turn with me, if you will, to Hebrews chapter 13, and we'll look in verse number 7.
ヘブルの、13章に、まあ聖書の中でいろんなところでこのことが書いてありますけれど、今日フォーカスしたいのはヘブルの13章の中の7ね、7節を見たいと思います。
It says here in Hebrews 13, 7, Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation.
ヘブル13章の7節、神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさいと書いてありますね。
And so the Hebrew writer here is telling us to remember our leaders who teach us the word of truth. That's God's word.
ヘブルの書物を書いた人は、私たちの指導者をよく覚えて、私たちに神様の御言葉を教えたことの生活をよく見なさいということを示していますね。
Remember all the good things that they've done and all the good that's come from their life.
彼らの、oh wow, that's a lot of pressure. 彼らの人生の中で、なさった良い行いとか、そして良いこ教えたことを見習いなさいということですね。
We ought to follow their example and their way of faith.
彼らの目標、彼らの信仰の歩みをの模範を、の後をついていくことはすごく大切です。
Just like Paul said, follow me as I follow Christ.
パウロが同じように言いましたね。私の後についていきなさい。私はイエス様の後についていっていますからということでしたね。
Let's look a little further down there in Hebrews chapter 13 on to verse 17.
ヘブル13章の17節を今度見ていきたいと思います。
And it says in Hebrews 13:17, Obey them that have rule over you, and submit yourselves, for they watch over your souls as they that must give an account.That they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you.
13章の17節、あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですから、この人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。と書いてあります。
Here the writer is telling us that we need to obey our pastors, our spiritual leaders, and do what they say.
ここの箇所で私たちは私たちの上にある霊的な指導者、霊的な、まあ、牧師と言ってもいいかもしれません。その方に、の言うことをよく聞く大切さが見えますね。
Of course, this applies to God's word and not any manipulation or abuse of power.
これは神様の御言葉に沿っていることを私たちは服従することですね。牧師がその、パワーをアビュースする、言葉が出ない、まあ、アビュースでいいね。アビュースすることを、服従するっていうのではなく、神様の御言葉に沿った教えをちゃんと従うことの大切さですね。
And they're gonna, your pastors, they're accountable directly to God.
あなたの牧師として、彼らは直接神様に責任を持っていることが見えますね。
In fact, the Bible talks about that someday they're going to be judged according to how well they pastored.
彼らは、どれほどよく教会家族を牧会されたかによって神様に、裁かれる、神様に、裁かれることが教えられていますね。
And we see this in James chapter 3 and verse 1.
これもヤコブの3章の1節にも見ることができます。
It says, be not many masters, or teachers really, and knowing that they shall receive the greater condemnation.
このように書いてあります。ヤコブ3章1節、私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。
When I think about this, I think about the military. In our life in the military.
このことを考えると軍の生活のことをよく思い出します。
親
として子供がしたことによって親が罰せられることってあるか。
The pastor, like the parents in the military, they're responsible for what their children do.
親が軍にいる親が子供の行動に対して責任を持っている同じように、牧師が教会家族の行動によっての責任を同じように負うことがありますね。
They can, if your children get in trouble, it can negatively affect your career.
軍の中で子供が、トラブルに入ってしまった場合、それは自分のキャリア、自分の軍としてのキャリアが、に、被害を与えてしまうことがありますね。
That doesn't take the responsibility off you. You still have to give an account for your life.
子供として、まあ、自分の生活においてのその大切さ、生きる大切さ、自分の責任ももちろんあります。
And Paul, or whoever wrote Hebrews, it's disputed, but he adds there the last phrase that knowing that ye shall receive, I lost my place.I'll read it from the verse here. That this would be unprofitable for you.
なるほどね。Where was it? Hebrews
13:17.
Yeah, 13:17. 17ね。ヘブルの13章の17節の後半ですね。そうでないとあなた方の益にならないからです。自分の益にもこれは直接当てはまってますね。
And so that was for the, did you get the part about the kids?
そうそうそう、自分子供たちもね、自分のことに対しての責任がちゃんと持っていることもですね。
And so, remember, you know, after the Lord is done chastising pastor, that's how he did, he's going to turn around and look at you.
なるほどね。やっぱり神様が、例えばキリストの日になるときに、神様は僕に向かって、スティーブ先生に向かって、牧師としての裁きを与える。あなたはこういう、ここがよくできた、ここがよくできなかったと言った後に、今度私たち、教会家族一人一人にも同じように、その、ここがよくやったけれど、ここはよくやらなかったということを示しますね。
Because the Bible also says that we shall all appear before the judgment seat of Christ.
聖書の中で私たちは全て、キリストの裁きの日にイエス様の前、神様の前に出るということも示しています。
But we see another reason here that Paul tells us not to just, obey God, but, and humble yourselves like Christ, but also work together that Paul may rejoice.
もう一つこの箇所で分かるのは、私たちが一緒に努力する、一緒にそのチームワークに励むこと、そして自分のチームプレーがよくできることに、それに励む一つの理由は、パウロが喜ぶ、誇りに思う、喜ぶということも示していますね。
He says it's not only that he'll be happy now that you were obedient, but that in the day of Christ, he will be happy, he'll have joy because he didn't waste his time.
パウロが言ってるのは、自分のキリストの日になるときに、今のその喜びを経験するだけではなく、パウロがキリストの日の前に、神様の前に立つときに、誇りを持って自分のチームのを示すことができるということもありますよね。
And so then in that day of reckoning with the Lord, he'll be able to do it with joy.
その日来るときに、パウロがもう喜びいっぱいで、教会家族を神様に、お示しすることができるということですね。
Sadly, many of us don't always listen to the pastor or coach.
悲しいことに私たちはコーチのことをいつも聞くことはない時もありますね。
Maybe we think that he really doesn't understand my problem.
自分の状況をあまりよく知らないと思うかもしれません。
Maybe we think, well, I'm good enough. I'm strong enough. I don't need his help.
もしかしたらこのように考えるかもしれない。彼の助けはそれほどいらない。自分でできるから、自分の力で十分だ。
When I thought about this, I thought about playing baseball and when I used to play out in left field.
このことを考えるときに野球のことを思い出しました。レフトのね、レフトフィールドの、選手としてのことを考えていました。
Well, in a, actually, my kids say that I'm still out in left field.
I can't translate that. Forget that one.
ジョーク
は。アメリカンジョークです。一緒に笑いましょう。はい、続けて。
So the coach tells us to throw the ball to the third base. And then
what's going on?
Okay, we're playing baseball. I'm out in left field.
Ah, okay. 野球やって、ベン先生が左、レフトフィールドにいる。The runners are running around.
はい。
And the same, あの、相手のチームの人が回っているのね。
And the coach says to throw the ball to third base.
で、コーチが三塁の、あの、サードの人に投げろって言います。
And then third base will throw it to home.
で、サードの人がホームに投げるということですね。
But you can see the runner is going for home.
でも自分がそのランナーがもうホームに走りようとしているのを見ています。
And so I throw the ball, I try to throw the ball all the way to home plate.
で、ホームまでに届くだろうと思ってホームに直接投げようとしました。
But the ball falls short.
しかしボールがホームまでに届かなかった。
And now the pitcher has to run over and pick up the ball and throw it to home.
で、今度ピッチャーがその落ちたボールのところに走って、そしてそこでホームに投げなければいけない。
And in the end, we allowed more runners to get home and we lost the game.
最終的にそのランナーがもっと入ってしまって、ゲームを負けてしまった。
And the coach knew that I couldn't throw that far.
コーチは僕の投げる努力、投げる、そこまで投げれないっていうのがよく分かっていました。
And he wanted me to rely on my teammates so we could be successful.
そして私が自分のチームメイトに信頼するようにと願ってたんですね。そうすれば成功できたのにという気持ちでしたね。
And if I'd only listened to the coach,
コーチのことに聞けばよかったのに。
We would have won the game.
そうすれば勝ったのにも勝ったんでしょうね。
But why don't we listen to our coach?
でも私たちは教会のコーチになぜ聞かないのでしょうか?
In our Wednesday night Bible study, we learned that we often live our lives mostly in hiding.
今水曜日のブックスタディですね。今本を英語の本一つ読んでるんですけれど、what was it that we were learning?
We were learning that we live our lives in hiding.
隠れた生活をよく生きているということを学んでますね。
We hide with a fear of what others will think about us.
他の人が自分のことをどう思うのかという恐れに対して、隠れた生活を隠しながら歩むということを見ました。
Whether from pride or shame or any number of reasons, we really don't want people to know how we really are.
自分のことをプライドを持っているか、自分のことが恥ずかしいかということによって、どの周りの人に本当に自分の本音、自分の心のことをあんまり示したくないということですね。
And I'm not saying that we need to go to pastor and tell him all of our deepest, darkest secrets.
Good. 牧師に自分の心の一奥深い罪の、全部示し明らかにしなければいけないということではないですね。
But we should listen to Pastor when he teaches us from God's word, realizing that he has our best interest in mind.
神様の御言葉を話している中で、私たちのことを考えて、私のことを思って、私たちの、ベストの、気持ちでいっぱいであることを忘れずにいることは大切ですね。
Especially when he's telling us what to do from God's word. Through him.
特に神様の御言葉を通して私たちに語りかけている時にそれがすごく大事ですね。
And so we need to be good team players and we need to make our coach proud. And I have an illustration about this.
チームプレイヤーになること、そしてコーチに誇りに思うそのことを考えて、ある面白いお話があります。
Maybe thinking from the pastor or the coach's position here, have you ever tried to coach?Someone who just wouldn't listen.
牧師の目から、コーチの目から見ると、どうしても聞かない、チームプレイヤーに、コーチをしたことありますでしょうか?
Sometimes coaches are fired not because they don't know the game, but they lack the skill to influence the players to follow the rules.
たまにコーチがクビになる理由は、実際のゲームプレイのことがよくわからないというより、その人としての関係、その人をどのようにモチベートさせる、どのようにその人をチームプレイヤーとしての、モチベーションを与えるのかが難しいことかもしれません。
It's like trying to build a team out of cats.
猫のチーム。 猫のチームを作るためとすごく似ているのですね。
No matter how hard you try, you can't get them cats to do what you want them to do.
どんなに頑張っても、猫ってなかなか言うこと聞かないっていうのがありますよね。
And so we'll watch this cute little video about a lady trying to get these cats to take a picture.
ちょっと面白いビデオ。このある方が猫を集めて写真を撮るための写真を集める動画を見たいと思います。
And so you can see here from this little video, it's cute. But when you're the coach or the pastor and you're trying to get people to work together as a team to further the gospel, and everybody's just doing whatever they want, it doesn't really help the group.
ね、この子猫ちゃんすごく可愛いですけれど、なんかコーチとしてもう猫ちゃんがみんな自分勝手のことをやってると、なかなか一緒になってチームワークとしてやるのがすごく難しいことが分かりやすく見えますよね。やっぱりチームプレーとして、チームとして福音を一生懸命周りの人に示そうということが、どれほど難しくなってしまうのかが、この動画を通して見ることができたと思います。
Now let's get back to the context of our passage.
All right, 聖書箇所の内容に戻っていきましょう。
Remember, Paul here is in prison.
パウロは今牢獄しています。
And he's been beaten and he's facing death.
もう死に直面している、死を向かっている、そしていつも、迫害を受けている状態です。
And more than likely, he's not going to be released. He'll be killed.
もしかしたらもう自由にならずに殺される可能性がものすごく高いです。
So let's look in verses 17 and
18. 17節と18節、ピリピの2章の17節と18節をもう一度見ましょう。
It says, Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. For the same cause also do ye joy and rejoice with me.
たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても、私は喜びます。あなた方すべてと共に喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。
Paul was going to rejoice whether he died or not.
パウロは死んでしまっても死ななくても、パウロは喜んでいるのですね。
He said that like the drink offering, his life would be poured out.As an offering to God, just like your faithful service and obedience is an offering to God.
旧約聖書の、イスラエルの捧げ物の中の注ぎの備え物という捧げ物がありますけれど、パウロは自分の命、自分の人生をその、注ぎ物、注ぎの備え物のように自分の命を捧げているのですね。それほどパウロのことは、その一生懸命努力していますね。
And so in doing this, Paul is encouraging them to sacrifice their self-interest for the interest of others.
で、パウロが自分の人生を、自分の命を注ぎの備え物として捧げているように、フィリピの教会家族に、あなたたちも自分の自己中心的なことを自分の自己、セルフフォーカスに、を同じように捧げましょうということを進めているのですね。
And remember, Paul gave us the example earlier too of Christ and how he humbled himself and was exalted.
パウロがちょうど数世紀前にパウロがイエス様にも教会家族に目を留めましたね。イエス様自身も自分のイエス様が自分のことを考えずに、自分を捨てて、命を捧げた。それほどイエス様はへりくだってくださったことを見ましたね。
And so Paul here is emphasizing that if we humble ourselves like Christ did and serve others, then we too will share in that joy.
なので、パウロが言っているのは、イエス様が自分の命を捧げて、へりくだって、 他の人のことを考えたように私たちも同じようにへりくだって自分のことを思わずに周りの人のことを考えて、そして周りの教会家族のことを使えることによって、私たちも同じような喜びを得ることができますよと言っています。
And so in conclusion we see in this passage Paul as being our coach.
最終的に私たちはこの箇所を見る中で、パウロが私たちのコーチであるとということを見ましたね。
And he's trying to help us to be better players.
そして私たちがもっと、強いプレイヤー、もっと強い選手になるために私たちを助けようとしています。
And he's trying to help us stay focused on the goal.
そして私たちが目標に目を留めるようにと助けようとしています。
So that we'll work better as a team.
そしてチームとして私たちはもっとよくチームプレイヤーになれるように。
So that we'll serve each other better.
そしてそれによって私たちは互いにもっとよりよく使い合うことができるため。
And in this too, he warns us about things that are harmful for the team.
やっぱりその中で私たちはチームとして私たちに、危険なことを示し出すことも大切です。
And so we want to play the game well so that our coach will be happy.
私たちはクリスチャンとしてのゲーム、試合を一生懸命努力して、頑張ることは大切ですね。それによってコーチも誇りを持っていることができます。
And so that the Lord will be happy.
そして神様、イエス様ご自身も誇りを持っていることができることですね。
And then in that day of judgment, we'll be happy.
そして最終的にキリストの日が来るときにも私たちも喜びを持つことができることですね。
And we'll continue this in the following weeks as we continue through these passages.
なのでこの箇所を続けている中でこの流れ、この考え方も続けていきたいと思います。
And when next week when Pastor preaches on Timothy and his example.
来週、テモテが、聖書箇所に出てきますので、テモテの人生を見て私たちは何を見習うことができるかを見ていきたいと思います。
Thanks for joining us here this morning.
今日一緒にいることができて感謝です。